こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。頻尿に溺れ自力で克服。泌尿器科の名医陣が教える最新1分体操大全は、泌尿器科医らが頻尿に溺れ、夜間頻尿といった排尿の悩みを対象に、運動療法を中心とするセルフケアを解説した健康実用書である。中心に置かれるのは年齢のせいとして症状を放置せず、原因や症状の方を理解した上で対策するという視点だ。内容は、急な強い尿意やトイレに間に合わない悩みに関わる過活動膀胱、咳くしゃみ笑いなどで腹圧がかかった際の腹圧性尿失禁、夜間の排尿回数などを扱う、とりわけ骨盤底筋を意識して鍛える1分タオル体操を、尿意のコントロールや尿道を閉じる働きの改善につなげる方法として紹介する、食事・生活上の工夫、薬物療法や額への負担を抑えた治療にも触れており、自己対策と受診治療の選択肢を合わせて見渡せる構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、頻尿に溺れを加齢だけで終わらせず症状の型として見分ける本書の出発点は、頻尿や尿漏れを単純に年を重ねた結果として受け流さないことにある。年齢とともに症状が増えやすいことと改善や治療の対象ではないことは別であり、この区別が本書の実用的な価値を支える。扱われる代表的な方は、急な尿意、我慢しにくさ、トイレに間に合わないことなどと結びつく過活動膀胱、切迫性尿失禁と咳、くしゃみ、笑い、運動時など腹圧が加わる場面で起きやすい腹圧性尿失禁である。両方の特徴を持つ場合もあるため、回数が多いという一語だけで対策を決めない姿勢が重要になる。夜中に何度も起きる夜間頻尿、残尿感、少量の尿漏れなども含め、困る場面と尿意の出方を整理することで、運動生活習慣の調整、医療的な評価のどこに重点を置くべきかが見えやすくなる。本書は、恥ずかしさから相談や対策が遅れがちな問題を症状別に理解可能な健康課題として扱い直している。次に、膀胱と尿道括約筋の協調を排尿コントロールの基本として捉える本書の説明の軸には、尿を溜める段階と排出する段階で異なる働きをする膀胱と尿道の協調がある。尿を溜める際には膀胱が過度に収縮せず、尿道を閉じる側の機能が保たれることで、尿意があっても適切な時まで排尿を控えられる。反対に排尿時には尿道側が緩み、膀胱が収縮する。この連動が乱れると、強い尿意、頻回のトイレ漏れといった形で日常生活に影響が出やすい。腹圧性尿失禁では、膀胱や尿道を支える骨盤底筋の弱化によって腹圧がかかった瞬間に尿道を閉じにくくなることが一因となる。一方、切迫感を伴う問題では、膀胱の不随意な収縮や尿意への反応が重要になる。本書が、運動を単なる筋力づくりとしてではなく、尿意を感じた際に締める感覚を身につける方法として位置づけるのはこのためである。読者は症状を意思の弱さとして捉えるのでなく、支える筋肉、閉じる機能、尿意への反応という複数の要素から理解できる。さらに、1分タオル体操を骨盤底筋の意識化と反復練習に結びつける本書の特徴は、排尿トラブルへの運動療法を短時間で実践しやすい1分体操として提示する点にある。中でも1分タオル体操は、衰えた骨盤底筋を意識して働かせ、尿道を閉じる力やタイミングの改善を目指す方法として紹介される。骨盤底筋の訓練では、単に体を動かすよりも肛門周辺や尿道周辺を締めて引き上げる感覚を適切につかむことが要点になる。腹部、足、腰だけに力が入り、息を止めたり息んだりすると、狙った部位への働きかけが曖昧になるため、姿勢と呼吸を保ちながら反復する必要がある。本書は、長時間の特別な運動を一度だけ行う発想より、日常の中で小分けに継続する設計を重視する。紹介資料では、1日60回を目安に分けて行い、変化の実感には何に3ヶ月程度の継続が想定されている。これは、速効性を過度に約束する方法ではなく、筋肉の使い方を再学習し、生活の動作場面に応用する訓練として読むのが妥当である。そして、急な尿意への対応を、トイレを急ぐ習慣から尿意コントロールへ転換する頻尿には、実際の排尿量だけでなく、また間に合わなかったら困るという予期不安が関係することがある。本書はこの点に注目し、尿意を感じた瞬間に慌ててトイレへ向かうだけでなく、骨盤底筋を締める動作を利用して落ち着く練習を取り入れる。過活動膀胱に関わる強い尿意では、締める感覚を用い、短い時間でも排出の飛ばしにする試みが、尿意への恐怖や行動の切迫を和らげる一助になりうる。ここでの目的は、無理な我慢ではない。尿意に対し即座に反応する一辺倒の行動から、体の感覚を整えた上で安全に判断する行動へ移ることにある。外出先のトイレの位置ばかり気になる、トイレに行けるうちに何度も行くといった生活上の制約を抱える人にとって、この視点は生活の質に直結する。 ただし、痛み、血尿、発熱、急な排尿困難など、運動や生活術だけで様子を見るべきでない兆候もある。本書をセルフケアの手引きとして用いる際も、症状の経過や異常の有無を踏まえ、必要時には泌尿器科へ相談する前提が欠かせない。最後に、食事、生活術、薬物療法、手術までを並べ、自己管理の限界も示す。本書は体操だけに内容を限定せず、膀胱を刺激しにくい食事の考え方、尿意をコントロールする生活術、薬物療法、筋体への負担を抑えた治療についても扱う。これは、頻尿尿漏れの原因と重症度が一様ではなく、全員が同じ運動だけで対応できるわけではないことを示す構成である。軽度の症状では、骨盤底筋訓練や生活習慣の見直しが有用な選択肢になりうる一方、症状の方によっては薬による治療検査、手術を含む専門的な対応が検討される。特に夜間頻尿は膀胱だけでなく睡眠飲水習慣、全身の状態など複数の要因が関わりうるため、単純な自己判断は避けたい。本書の実践性は、自力で克服という表題を医療を拒む意味ではなく、読者が自分の症状を把握し日々に実行可能な行動を持つこととして具体化している点にある。医師らによる解説とセルフケアを併置することで、読者は運動を始める根拠を得ると同時に、改善しない場合の次の選択肢も視野に入れられる。結論として、本書は急な尿意、頻尿、咳やくしゃみに伴う尿漏れ、夜間の排尿などによって外出、睡眠、仕事や家事に支障を感じている人に向く。特に症状を年齢や出産経験のためだと考え、何から始めればよいかわからない中高年の読者にとって症状の違いを整理しやすい。骨盤底筋訓練に関心があっても、部位の意識の仕方や継続の組み立て方が不明な人にも実用性がある。一方で、重い症状や新たな異常を抱える人が受診の代わりとして読む本ではない。セルフケアの適用範囲を理解し、必要なら医療へつなげる補助線として使うべきである。同種の健康書と比べた際の差別化要因は、泌尿器科領域の複数の専門家による解説を土台に、過活動膀胱、腹圧性尿失禁、夜間頻尿といった症状別の視点を置きつつ、短時間の体操へ落とし込んでいる点にある。単なる励ましや一般的な体操の紹介ではなく、膀胱尿道、骨盤底筋の関係を説明し、尿意への行動反応、食事、薬物療法、手術まで選択肢をつなげる。そのため、読者は毎日の反復練習を始める実践的な入り口と、自身の状態を見極めるための基本的な理解を同時に得られる。ご支援いただける場合は、高橋悟ほか5名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。